こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。今日も京都の長屋とアーバナの WRFU のスタジオをオンラインつないで生のトークをお届けしています。 WRFU のスタジオはリュータさんとトムさん、今日は男子組ですね。そしてゲストはとしこさん、8月に出演していただいてますが、東京都練馬区からの出演です。京都は今週秋晴れが続いていたんですが、今日ちょっと曇っています。で、明日9月30日が今年は、中秋の名月だそうです。月探査ステーションというサイトの Q&A からこんな、質問がありました。満月はいつもあるのに中秋の名月だけがなぜ有名なのですか。アメリカで中秋の名月とかそういうイベントがあるかどうかわからないんですが、日本の場合、中秋の名月は、結構お月さんが綺麗で、お饅頭を食べたりとか、そんなイメージがあるんですが、で、答えは月の満ち欠けによって暦を作っていた単位院暦、旧暦では7、8、9月を秋としていました。その真ん中の8月15日を中秋と言います。月の鑑賞は中国から伝えられた行事で、日本では9世紀末頃から宮中で月見の宴が行われていました。秋は空が澄み渡り、月の高度も程よく眺められる良い季節なので、月を楽しむ習慣が継続しているのでしょう。この中秋の名月の習慣は、現在ではお団子とすすきを備えて月をめでるのが一般的ですが、地方によっては豆や芋などをお供えしたり、早く採れた稲を、を備えるなど、農作物の収穫と関連した行事が行われています。これがもともとの中秋の名月の行事であったと考えられています。特に月は遥か昔から農作の守護神として世界的に崇められる傾向がありました。このようなことから、中秋の名月は農作物の実りを感謝するという意味も込められていたのかもしれません。と書いてありました。確かに昨日夜鴨川を歩いてみたんですが、京都に流れている川ですが、空にこうくっきりお月さんが出て、とってもキリリとした、月光が美しい夜でした。ではマイクを、WRFU のスタジオとそれから東京と両方につないでみたいと思います。練馬区のとしこさん、つながってますか？
はい、つながってます。
あ、はい、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
スタジオの方は、スタジオの方っていうか、アバナの方は今どんなお天気ですか？
そうですね、今日は晴れていて、結構ちょっと涼しい感じですけれども、まあ過ごしやすいいい天気でした。
今日本でいうと気温っていうか摂氏は20度ぐらい。
そうですね、昼間は20度前後でちょうど過ごしやすい感じですね。朝と夜はただ10度以下になることがほとんど。
10度以下だと結構寒い感じがします。日本の11月ぐらいかな。東京はどうですか、とし子さん？
東京、私今朝6時ぐらいに空見た時にはもうすごい綺麗な空だったんですけど、今雲がかかってきてて、台風のあれがそろそろ来るのかな。でも今日は雨は降らない予報で、気温はやはり20度ぐらい。
そうですね、
昼間はもっと上がるかな、28度ぐらいになるかもしれないですね。
そうですね、あの中秋の名月の話をしたんですが、東京でお月さんとか見たりしますか？
今年あのスーパームーンっていうのありませんでした？普通のより大きく月が見えると 1.5 倍、それが科学的に本当に大きく見える時期があって、地球と月と太陽の位置関係が大きく見えるって言われて一生懸命見たことがあって、その時に本当に大きかった。
お天気
もたまたま良かったんですけど、普段の十五夜より本当にクリアで大きい月を見た気がするので。ゆうたさん、スーパームーン知ってます？
あのニュースでは 見たこ読んだことがあります。特に意識して 見たわけではないんですけど、
私は月より団子の方に月見団子何食べるんかなとか、そういうことが頭がいっぱいでしたが、きっと今日来ていませんが、玉木さんはあの食の専門なので、今頃ジャパニーズスイーツを作っていたりするかもしれません。はい、
と思い出したんですけれども、日本だけじゃなくて、そのもちろんそのさっき麦子さんが言ってたように、日本のお月見の習慣は中国から入ったものなんですけども、うん、だから中国、その元である中国でも、あの秋の中秋の名月、
うん、
ムーンフェスティバルって言って、あのお祭りをするんですが、で、まあ、アメリカは結構あのチャイナタウンとかが全国各地にあるので、うん、結構そのムーンフェスティバルのお祭りってやるところがありますね。中国のムーンフェスティバルっていうと月餅ですね。 あれを、あれが、あれは本当はその時だけ食べるものらしくて、この時期になるとシャンペーンのその中華系のグロッサリーストアなんかでは月餅売ってるのよく見かけます。
月餅私も好きですが、一年中そう食べてるというか、
そうですね、結構あの日本だと一年中普通に売ってるんですけど、本当はこの時に食べる、まあ、お月見団子みたいなものらしいですね。
マレーシアでもすごかったですよ、確か中華系の方多いので、
そうですね、
あのデパートとかスーパーで月餅コーナーがわーって広がって、高い立派な月餅が並んでました。
あと、まあ、あのこれがお祭り の, あの記念の食べ物なので結構高かったりもするんですね。そういうところ
高級のものが出ましたね。
あのとしこさんはマレーシアに 2年か3年滞在されてたことがあるんですよね。
はい、
うん、
中華の方が多かったので、本当になんかその時にイベントをやって、獅子舞とかもしかしたら出たかもしれない。
ああ
のドラゴンとか、
うん、
ドラゴンじゃないか、獅子舞だからあのライオンですね。で提灯を下げて、あのなんか つけてっていうような夜のイベントもやってたかもしれません。
うん、
中国人にとってはきっと大切な日なんですよね。
うん、まあ、日本でも日本の場合静かに眺めるという感じかもしれませんね。はい、うん、あ、なるほど、月餅ですね。
そうですね。あの、まあ、ちょっとふと思い出したので、
そんね、むぎこさんは月餅に食いつくんですね。食べ物の方にね。
はい、スーパーフードじゃなくて月餅に行ってしまいました。はい、ではイベント情報もお願いします。
はい、そんな感じで、まあ、食欲の秋みたいな感じで始まりましたが、一つは芸術の秋、うん、
そうですね、はい、
クラナートアートミュージアムっていうのがキャンパスにあるんですが、これあの、まあ、クラナートセンターと名前が紛らわしいんですが、別の場所にある、美術館で、これはビジネススクールとかロースクールとか、エデュケーション教育学部の建物の近くにあります。そのクラナートアートミュージアムっていうところで、今インディゴなので藍染めですね、うん、に関係する展示をやっていて、一つは現代アーティストによる現代作品なんですが、もう一つは日本の伝統的な藍染めの柄、浴衣とか、あとは似たような色で色をつけた陶器とか、そういったものを展示しているそうです。これも今やっていて、8月31日から今年の12月30日までこの展示やってるそうです。次は、まあ、またちょっと食欲の秋的な方に戻るんですが、IJA イリノイ大学日本人会のポトラックパーティーっていうのを、まあ、毎年やってますけれども、今回は10月6日土曜日、来週の土曜日ですね、に開催されることになりました。12時から。場所はヘッセオパークっていう、通りでいうとニーヨとカービーの交差点の近くにある、まあ、大きな公園ですね。 で、バーベキューとかができるパビリオンがあって、まあ多分そのパビリオンあたりでやるのかなと思います。公園でやることになったので、雨の時は翌週以降に順延になるそうです。一応、ポトラックなので、料理一品か5ドル。会費5ドル。どっちか。大人一人につき、料理一品か会費5ドル。子供は無料っていう。
トシコさんは日本でポトラックパーティーみたいなの参加されることありますか？
日本でポトラックパーティーっていうのを、個人的な友人同士以外ではあんまりないですけど、娘が都立なんですけど、国際高校っていう、帰国子女とか、ハーフの子がいっぱい入ってくる学校にいたときには、学校でそういうイベントがありました。
学校でイベント、それはすごい。
PTA の、イベントで、だから、まあ、どんなもんでも、その自分の好きな国の料理でも何でも持ってって、やっぱり同じように持ってこない人は、1000円払うとか、持っていろんな料理が並んで、もう日本のお母さんたちって食べ物に対してすごい熱心じゃないですか、作るの。だからもう力の入った料理が並んで、楽しかったですね。
華やかそうですね。
でも一般の家庭っていうか、一般の日本人はそのポトラとか言葉も知らないし、持ち寄りって言いますよね、普通ね。あんまり大きなお家がないし、場所がないから、ちょっとそういうイベントは学校以外ではあんまり聞いたことないような気がしますが。
なので私もポトラックパーティーって聞いたときに最初よくわからなくって躊躇してしまったので、もしこのラジオを聞いている方でポトラックパーティーどうしようと思っていらっしゃる方がいらっしゃったら、割と気楽に手頃で作ったものを持っていけばいいっていう感じですよね。あるいは持っていかなくても大丈夫だしって、
買って行ってもいいんですよね、本当はね。
そうそうと思います。リュウタさんどうでしょう、アメリカの場合。
いや、そうですね。で、まあ買っていってもいいし、あとはすごい簡単に作れるもの、焼くだけでできるお菓子とか、まあそういうの持ってくる人もいるし、そういう感じですね。これは日本人会のポトラックの時は、まあ日本人会で他にも日本人が来るっていうことで、結構凝ったものを作ってくるっていうか、日本っぽいものを作ってくる人もいるらしいですけれども。
じゃあ、食べに行くつもりで行くのもいいかもしれません。
それもいいんじゃないかなと思います。
さっきから私は食べる方の顔ばっかりの発想になってますが、はい。じゃあ他にはどんなイベントありますか？
はい、まあ、食欲の秋から今度は読書の秋にシフトしてですね、はい、この IMC、この WRFU のスタジオがある IMC に入っている、アーバン・シャンペイン・ブックス・フォー・プリズナーズっていうプロジェクトがありますが、そのプロジェクトの、まあ、資金集めのためのブックセールですね、また秋のブックセールが今度は開かれます。これ日にちは来週の金曜日から日曜日、10月の5日から7日ですね。で、金曜日は午後4時から夜8時まで、土曜日朝8時から夕方5時まで、日曜日はお昼の12時から夕方4時まで、で、まあ、最後の日はバッグセールになって、1つのバッグに詰め放題で5ドル、それ以外の日は、ソフトカバー75セント、ハードカバー1ドルとか、そういうようなお手頃な値段で本を、まあ古本ですけれども、買うことができます。
結構 IMC のホールは広々としているんで、なんかゆったりと本を眺めることができるかもしれませんね。
だから最後にもう一つ本の話題なんですが、イリノイ大学の大学図書館が まあ、これ結構、アメリカの公立大学が持っている図書館の中ではかなり大規模な図書館なんですけれども、この大学図書館がこの度 13 millions book なので1300万を、まあ、購入しました。でその13 millions book に選ばれたのが日本の伊勢物語の佐賀本っていう、伊勢物語はまあ有名なあの昔男ありけりの伊勢物語ですけれども、それを初めて絵入りで印刷した本なんだそうですね。その日本で初めて絵入りの本として印刷された佐賀本の初版本の一冊、それをこの記念、その13 millions の記念の本として図書館が購入しました。
その1300万というのもびっくりしますし、うん、伊勢物語の佐賀本の初版の一部を購入するというのもびっくりですね。
そう、価値がよくわかりませんね。
そうですね、なんかびっくりするんだけど何にびっくりしていいかわからないようなところもありますが、
いくらで買ったんだろうとか思っちゃいますよね。
そうですね、あのこれは、展示をされてたのかな。
ですね、一応これ記念した公演が昨日、うん、今日あって、まあ、ちょっとイベントとしては終わってしまったんですけれども、一応ライブラリーの3階にあるインターナショナルエリアスタディーズライブラリーで伊勢物語に関連する展示を少しだけやってます。それ、まあ、この本自体はとても珍しい本なので、あの、うん、Rare Books and Manuscript Library 紀行本図書館に入ってしまって、まあ、うん、そう簡単には見られないんだそうで、あのその図書室の外にも出してはいけないぐらいの、はあ、貴重品扱いなんだそうなんですけれども、
としこさんも図書館の話、いろいろあると思うので後半にそういった日本の話もしながら続けていきましょうか。イベント情報はだいたいそんな感じですか。
はい、今週のイベント情報は以上です。
はい、ありがとうございます。